人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆さんは令和6年に施行された認知症基本法をご存知でしょうか。今日はその内容と認知症当事者や家族を支援するチームオレンジですね、そして市民貢献人についてお話を伺っていきます。本日こちらの方に来てくださいましたのは青山もうえもんさんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私鯖江市に在住しておりまして、鯖江市の社会福祉協議会の、職員ということで、やや判断能力を衰えている方の、財産管理というものをやってます。それからあと大きな仕事として、あとほどお話しさせていただきますけれども、市民貢献人という活動もしております。それから、同じく認知症のキャラバンメイト、キャラバンメイトって、認知症サポーターを養成する講座の、講師を務めるんですけれども、その、お仕事もさせていただいてます。
あとは交通指導とかでね、子どもたちを見守ってくださったりしているんですが、今日は認知症基本法、私あまりよくわからないので教えてもらってもいいですか。
はい、わかりました。認知症基本法という法律ですけれども、これ短く省略してありまして、本当は共生社会の実現を推進するための認知症基本法という長々な法律名なんですけど、それを省略して認知症基本法と言います。で、認知症って聞きますと皆さん、多分かかりたくない病気の一つかなって思います。例えばがんとか、同じ今の認知症とか脳血管障害っていうのが多分トップ3に入っちゃうんじゃないかと思うんですけど、その一つが認知症ということで、当然ながら認知症って非常に増えてきているので、もう少し、理解をしていただこう、国民の皆様に理解をしていただこうということで、この認知症基本法っていうのが、施行されたんですけれども、ただですね、これが6年の1月1日に、施行になって、実はこの時皆さんご存知の通り能登半島地震が起きてしまって、言葉は悪いですけど、影に隠れたような状態になってしまったということで、国民の中でも結構この基本法を知らない方がたくさんいらっしゃいます。そういうような現状で法律を作りました。で、先ほど言いましたように高齢化が進んでおりまして、今日本は、超高齢社会ということで、認知症は誰にでも起こりうる、身近な病気であり、その大きな課題になっていると、社会問題になっているわけなんですね。それからよく言われます介護の離職とか家族だけでは支えられないというような状況になって、認知症の方が孤立したり、例えばケアラー、それを、看護する、介護看護をされるケアラーの方の負担も大きくなっている。それから、一番大きいことなんですけれども、認知症になったら何もわからないとか何もできないとかっていう偏見や誤解っていうのは非常に、思ってらっしゃる方が多くて、実際そうではないんですね。で、そういう誤解を解くために、この認知症基本法っていうのは作られてます。
教えてもらうまで知らなかった法律の一つではあったんですが、はい、認知症基本法って聞くとね、なんか認知症について、深く知ってもらおうっていうための法律なんだろうなっていうのは分かったんですけど、いろいろな現状を踏まえてできた法律なんですね。なるほど。で、これっていうのはどうなんですか？認知症の基本となるようなものっていうのは何なんですか？
はい、ですね、認知症基本法には大きく分けると5つの、柱がありまして、まず1つ目に本人の声を政策に反映する、ご本人さんの意思を尊重する ということ、それから、認知症ごと、ご本人さんや、まあ、そのご家族ですねを仲間外れっていう言葉じゃないんですけど、昔で言うと村八分みたいな言い方があったと思うんですけども、そういうことで排除するのではなく、そういう方々も一緒に仲間に入って参加していただく、で共に共生社会、まあ、同じ一緒にその社会を作っていくという共生社会の現実現を目指す。それからですね、まあ、認知症にならないために、まあ、なる可能性もありますけれども、予防と早期支援をしていくということで、まあ、予防ができれば発症が全く認知症にならないということではないんですけれども、早めの予防や早期対策、支援をしていくということ、それからその認知症の方を、支える、まあ、その方を、まあ、支える、支え手を支えるということなんですけれども、そのための、まあ、家族やそのケアラーさんの支援をしていくということ、それから、今まであまり実現されていなかったんですけれども、国や自治体が責任をはっきり明確化して、今までの努力義務ではなく推進の責任を負っていくということで、まあ、必ず法律を、まあ、遵守していこうというような、まあ、国の意気込みですかね、それがはっきり見えてくるようになった法律だと思います。
この法律ができてそういったところが明確化されていったということなんですね、はい、じゃあこの基本法で私たちの生活っていうのはどのように変わったりするんですか？
そうですね、認知、例えば、今数多くなってきましたけど認知症カフェ、まあ、別名オレンジカフェとかって言ってるところがございますけど、そういうのが増えてきたり、本人参加型、先ほども言いましたように、共生社会を作るためにご本人さんやご家族が参加して地域づくりをしていく、それから、まあ、各地区にございますけれど担当されている地区包括支援センター、地域の包括支援センターがございますけど、その役割を強化していくというような、そういうことが今後期待される変化かなと思います。
ちなみに認知症カフェとかっていうオレンジカフェっていうのは、はい、この辺り鯖江市、まあ、丹南地域だとどういったところにあるんですか？
鯖江市でもね、今5カ所6カ所ぐらいあるわけなんですけれども、今徐々に増えてきている。隣の福井市とか越前市さんの方にもかなり数はございますね、はい、あります。
すごいな。それではこの認知症基本法が私たちにこう問いかけているものっていうのはどんなものなんですか？
そうですね、まあ、この法律ができて今まではどう支えていくかというような内容で、まあ、その国全体の施策がされていたんですけど、これからはどう一緒にどう共に生きていけるか、生きるかという、まあ、地域密着型というような言い方するのかもしれませんけれども、地域に馴染んでいただいて一緒に共に暮らしやすい生活をしていく、これは認知症になっても地域で自分らしく、暮らし続けられる社会を、まあ、目指しているっていうようなことだと思います。
チームオレンジっていうのをね、お話ちょっといただいたんですが、はい、このチームオレンジを立ち上げられたんですよね？
はい、そうです、はい、
そのお話もね、ぜひ聞かせてください。
はい、ですね、まあ、先ほども言いましたように福井県内、各地にたくさんの、チームオレンジっていうのがもうすでに立ち上がってるんですけれども、鯖江市でも、まあまあ、法律を行って遵守するというか行っていくためにチームオレンジを立ち上げようと、まあ、これは先ほど言いましたように認知症の方ご本人や家族をまあ支援していくということで、チームオレンジを立ち上げたんですけれども、まあ、鯖江市には9年、同じく鯖江市の中川地区に一つオレンジカフェを中心としたに、チームオレンジが、まあ、第一号としてできたわけなんですけども、私たち、まあ、吉川地区のところで、第2号のチームオレンジとして今年の3月1日に、まあ、発足をしました。それでですね、まあ、普通の、まあ、一般的に言われるチームオレンジっていうのは活動拠点を持ってるんですね。どこどこの場所でやるとか、どこどこの公民館でやるとかっていう、拠点を持ってるんですけど、私たちの認知症カフェにつきましては、まあ、その活動拠点っていうのはどこ決めてなくて、 まあ、自由な活動をしたい
という
まあ、ちょっとあの詳しく言うと、日常生活をしていく中で、その中で、まあ、気がかりな方の見守りとか声掛けをしたり、
はい、
今までとちょっと違ったあの行動をしたり、生活がなんかおかしくないかなっていう方の、変化が見られた時、そういう方を、まあ、地域の、あの地区の、民生委員さんとか地域 の、 あの包括支援センター、また市役所の、まあ、長寿福祉課のようなところにそういう関係機関につないでいくというようなお仕事、うん、それからあの認知症になられますと、どうしてもその外出がしたくないという引きこもりになりがちになるので、そういう方々はまああの地域にあるサロンとか、例えば公民館のようなあのところでやってる行事ですね、あのまあご本人さんがちょっと興味を持ちそうなところへ参加できるようなお誘いをしていくということ、まあ、私たちもその当たり前にできたばっかりなので、そういうの例えば地区のお祭りとか文化祭のような大きなイベントの時に、まあ、チームの紹介をしたり、まあメンバーはやはりどうしても増やしたいので、メンバーの拡充の、まあ、宣伝広告ではございませんけども、そういうのをしたり、あと移動カフェ、まあ、固定してないカフェ、まあ、自由にね来ていただいて、まあ、自由なお話、もう認知症のことだけじゃなくて、あの自分の生活の中で思っていることや、悩んでいることや、まあ、いろんなことあると思うんですけど、そういうことを、まあ、自由に話していただけるような空間を作りたいなというようなことを思ってます。
それっていうのは、まあ、場所を持たないっていうことなんですけど、今日は公民館でやったり、来週はここの、まあ、場所を借りてやったりとかっていうことなんですか？
う
ん、はい、
うん、そうですね。だからもう、どこかに拠点バシッと決めちゃって、そこだけで活動するんじゃなくて、もう自由な、日常生活の中でそういう自分たちのチームオレンジの、まあ、お仕事っていうと固いですけども、そういうような認知症の方々に支援をしていこうということを思ってます。
なるほど。で、今回ね、青山さん鯖江市で第2号のチームオレンジということなんですが、はい、この今回発足したチームオレンジ笑顔でしたっけ？
はい、そうです、
ね、ハートマークがね、はい、最初に最後についてとってもね、はい、愛らしいこう名前になっているんですが、こちらのメンバー構成っていうのはどういった方々が？
あ、はい、ですね、まあ、あの吉川地区、まあ担当エリアという言い方をするとおかしいんですけれども、まあ、あまり鯖江市の市内全域っていうすごい広範囲はやはりどうしてもなかなかできないので、とりあえず、まあ、補足した吉川地区で、しようということで、まあ、メンバーの中には吉川地区の住民さん、まあ、その一緒に活動していいよって言われたあの住民さんや、まあ、地区外の方でも一緒に賛同して吉川地区 の、 その支援をしてあげるよって言っていただけた方、それから吉川公民館にいらっしゃる生活支援コーディネーター、まあ俗に言う地域支え推進さんが入っていること、それから、まあ、地区を担当されている地域包括支援センターの職員さんも一緒に入っていただいて、今のところ7名で活動を始めました。
まあ、まだね3月に発足されたばかりですから、はい、これからどんどんとね、
はい、
メンバーを増やして大きくなっていくといいなっていうふうにね、
はい、
思っているんですが、まあ、チームオレンジ笑顔、
はい、そうですね、その名前チーム名を作るときにみんなやはりどうしても暗い今世の中なので、笑顔でいたいよねって、笑い顔でいたいってことでチーム笑顔っていう笑顔が出てきて、その後にやっぱり心を込めてるっていうことでハートマークがつきました
絶対女性の方だろうなと
そうですね、
はい、思ったんですけど、とてもね愛らしいこう ネームになってるなと思って、はい、ぜひね皆さんもチーム笑顔、はい、オレンジチームオレンジ笑顔、
はい、
一緒に参加したいなという方はねご連絡いただければと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。もしあの活動に興味ありましたら、あの吉川公民館の方にあの地域支え推進さんがいらっしゃいますので、そちらの方にご連絡いただければあのすぐつないでいただけますのでよろしくお願いいたします。
ということでして、はい、続きましてなんですが、あのまたこちらもねちょっと難しいなと思ったんですけど、貢献制度、市民貢献人についても教えてもらってもいいですか。
はい、貢献制度って皆さんご存知でしょうかね。法律用語っていうか難しい呼び方なんですけども、先ほどから言ってる認知症の方とか、例えば、知的障害者の方で、まあ、判断能力が不十分に、なってきた方、そういう方がたくさん、まあ、世の中にいらっしゃるわけなんですけど、そういう方々に代わって例えばその方の財産の管理とか、例えばいろんな契約を結んだり、まあ、あのご本人さんの、まあ、権利や生活を守って、支援していくっていう、まあ、法的な制度があるんですけど、これを貢献制度って言いますね。
それっていうのはあの未成年でね保護者がちょっといないとかなった時に貢献人でっていうようなことと、まあ、似たようなものなんですか。
お一人暮らしですと、例えば、まあ、子供さんでお一人暮らしの方もいらっしゃるわけなんですけど、まあ大体の場合は子供さんですと親の方がなられると思うんですけど、例えば高齢者のお一人暮らしとか、自分でやはり判断能力が衰えてくると、契約と先ほど言いました契約とかいうことができなかったり、例えば今流行りの詐欺に遭う確率が非常に高くなってきます。でそういう方々を守るために、例えばあのそういう方々を見るご家族とかご親戚が例えば いらっしゃらない場合というのは、例えば鯖江市でいうと鯖江の市長さんが申請をするわけなんですね。この方にあの貢献人をつけてほしいということを、はい、まあ、家庭裁判所の方に申請をされるんです、はい、で、そうされて、まあ、あの裁判所からあのいいですよっていう決定通知をいただくと貢献人をつけることができるっていうような
全然関係ないところで、はいはい、市民貢献人っていう、
あ、そうですね、まあ、貢献活動ができるのは家族の方もいらっしゃるんですけども、例えば、もうちょっと詳しく言っていきますと、まあ、貢献人の中には家庭裁判所が先ほど言いました選任をする、法定貢献人と、例えばご本人さんがまだ判断能力が衰えてない、まあ、しっかりしているときに、私が能力が落ちてきたときに、代わりにその貢献人になってしてほしいという、はい、依頼をできる任意の貢献人っていうのがありまして、はい、その2種類があります。まあ、どちらも最終的には家庭裁判所の判断が必要になってくるわけなんですけれども、そういうふうに最初から契約することができるわけなんですね。
本当にね、気になる方は、少しでも気になる方いらっしゃったら吉川公民館の方にご連絡いただいて、はい、つなげていただいてという形で大丈夫ですか、
ね、はい、はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほど言いました市民貢献人の養成講座っていうのが福井嶺北青年貢献センターの方であるんですけれども、まあ、これは受講の、講座が2年に1回ありまして、今年はないんですけども、来年令和9年度にありますので、もしぜひという方がいらっしゃいましたら、お近く の包括支援センターなり、まあ、市役所の長寿福祉課とか社会福祉課の方でも受付しておりますので、ぜひ参加していただければと思います。
ありがとうございます。この時間はチームオレンジ笑顔の青山萌衣さんにお話を伺いました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ3 繊維、漆器の街 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市日本の歴史公園100選西山公園真鍋明勝公近松門左衛門サバエの街っていいねいいね笑顔があふれるメガネの街サバエワイワイ情報この時間はサバエ氏がお届けしました。